7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。2月26日月曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。バリの工芸品輸出は 9.88% 増加するについてお伝えします。バリは2017年の家庭用酒工芸品の輸出で合計2億2060万アメリカドルの外国為替を獲得しました。前年に比べて 9.88% 増加しました。バリ州の産業貿易局の外国貿易開発部のアナカグンラ・バガウィナタ部長は2月26日月曜日に電波サルで、小規模な産業や農村部、特にギアニャル地区に急速に発展した家庭用工芸品は外国為替の基盤となり、地域社会の生活を支えることができると述べました。海外市場に浸透する芸術の要素を浮き絞りにする工芸品は、世界のさまざまな国の消費者が一般的に混んでいる17種類の商品で構成されています。それでは次のニュースです。大学は産業計画 4.0 の学科を準備するについてお伝えします。インドネシア学長フォーラムは、大学は世界で行われている産業計画 4.0 をサポートするための新しい学科を準備するべきだと考えました。インドネシア学長フォーラムの諮問理事会メンバーアセプ・サイフディンは、2月25日日曜日にジャカルタで、産業計画 4.0 はますます洗練された情報技術のおかげで変化の速さでマークされたと述べました。大学に加わる新しい学科は、デジタル経済、ビッグデータ分析、科学データ応用、ロボット工学、健康法、教育法などです。アセプ・サイフディンによって、世界の問題の複雑さが増しているため、挑戦に応えるためにこの学科が必要です。そのため、彼は研究技術高等教育省に、新しい学科の形成のための強化の規制緩和と制度的な官僚化をして、中断時代と産業計画 4.0 に取り組むための新しい画期的なアイディアを考えることに要請しました。それでは次のニュースです。72の国際麻薬ネットワークは、インドネシアにおける麻薬をコントロールについてお伝えします。国家麻薬機関のブディ・ワセソ局長は、インドネシアに麻薬を積極的に供給している72の国際麻薬ネットワークがあると述べました。この72の 国際麻薬ネットワークは、フィリピン原産の麻薬ネットワークは含まない世界中に11カ国によって支配しています。国家麻薬機関の局長は2月25日日曜日にアチェのガイオルウェス地区を作業訪問をした時に、最近西ヌサタガラ州でフィリピンの麻薬ネットワークである麻薬ネットワークを発見しました。ブディワセソ局長は、インドネシア大統領が言った通り、インドネシアには800種類の新しい麻薬の世界があるため、インドネシアは麻薬緊急事態であることは正しいだと述べました。そのため麻薬の取り扱いは国家麻薬機関の責任だけではなく、全ての機関の総合効果はインドネシアにおける麻薬取引と戦う役割を担っています。それでは最後のニュースです。インドネシアは子供に優しい世界を実現する準備ができたについてお伝えします。ヨハナ・ヨンビセ情勢児童大臣は、子供に優しい世界を実現しようとする国の一つとして、インドネシアのコミットメントを宣言しました。これは2月25日日曜日にモロッコのラバットで、子供に優しい世界を創造すると題した小日記のイスラム教大臣会議でヨハナ大臣が語ったものです。記者会見で大臣は、インドネシアはあらゆる形態の暴力から子供を保護し続け、その努力としては子供に優しい地区と投資のプログラムを通じて子供の権利条約を実施すると主張しました。さらに、インドネシアの34州の全国児童フォーラムを通じて、村レベルまで子どもに対する暴力を防ぐための装置をしています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はバリキタブーニ新空港は、海上に建設計画、島の南北格差を解消へについてお伝えします。バリ州キタブーのブレレン県クブタンバーハン沖の海上に北バリ国際空港 BIBU を建設する計画が進んでいます。海上空港はインドネシアで初めてです。バリ島はヌララリ空港やデンパサル市などがある南部に観光客が集中してきたが、ハブ空港と物流センターの役割を担う新空港を建設し、北部の経済発展や観光促進につなげることで南北の格差を解消したいと考えました。新空港の面積は約1060ヘクタールです。最大有料利用客数は年間3200万人で、長さ4100メートルの滑走路2本を建設し、国内国際線橋に乗り入れます。物流センターや全自動無人運転車両 APM も設置します。投資総額は20億ドルで、民間投資を募集しています。建設は2工期に分け、着工から2、3年で建成を目指します。ブレレン県では33のヒンドゥー寺院、20を超える歴史的建造物や場所、住宅1479棟、21の農地、道路などがあり、建設用地として使える土地面積は最大で600ヘクタールです。いずれの土地も特許が必要だったため、国内で前列はないが、沖合に建設する案が浮上しました。海面から高さ8メートル時点に建設する計画で、現在は運輸省からの 建設強化を待っている段階だということです。また BIBU は空港建設に伴い地元の漁師を対象にした支援プロジェクトを進めます。他の海域で漁業に従事できるよう援助するほか、農業や塩作りへの転職も支援します。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。今日は1935年2月26日、ロベット・ワッソン・ウォッドは初めてレーダーを実演したことから始めます。レーダーの略語は1941年に初めて使用され、英語の略語ラジオ方向の発見に置き換えられました。レーダーの開発は第二次世界大戦の前に米国、ドイツ、フランス、英国の科学者によって開発され始めました。多くの科学者の中でレーダー開発の最も重要な役割はスコットランドのロベット・ワッソン・ワットであり、1915年にレーダーの範囲に関する研究を開始しました。1920年代に彼は国立物理研究所ラジオに加わりました。1935年2月26日、ロベット氏は初めてレーダーを実演しました。この場所で彼はナビゲーション装置とラジオタワーを研究し開発しました。ロベット氏は任命され、航空省と航空機生産省がレーダーを開発する関係な地位を与えられた人の一人です。その後ロベット氏は40マイル約64キロメートルの距離から接近する航空機を探出できるレーダーを作成しました。次に1991年2月26日、ティム・ベルネス・リーは最初のウェブブラウザである World Wide Web を導入したことについてお伝えします。ティム・ベルネス・リーは1991年2月26日に Next Computer で発表される歴史で最初のブラウザの創作者です。それは World Wide Web と呼ばれていたが、後にベルネス・リー自身によると、ドメインの抽象的な情報スペースとプログラムとの混同を避けるため Nexus の名前を変更しました。それはHTML 文書を読み書きするシンプルな小さなプログラムであり、その時点では非常に簡単でした。他のすべての機能は Web が進化したとき追加されました。最後に1991年2月26日にクウェート氏はイラクの占領から解放されたことについてお伝えします。ク クウェートを支配したほぼ1週間後、イラク軍はクウェートのエーミル州から撤退しました。3日間、米国主導の連合軍はイラク軍の軍隊に対して大規模な攻撃を行いました。その結果、クウェートのイラク軍は一斉で後退し、武器と装甲車を残しました。まもなくイラクのサダム・フセン大統領がバグダッドでクウェートから撤退を発表しました。そして最終的に午後、クウェートの首都クウェートシティのイラクの占領から完全に解放されました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はインドネシアとブルガリアは新再生可能エネルギー分野における協力を拡大することについてお伝えします。インドネシアとブルガリアは新再生可能エネルギー ABT を活用した電力資源を増やすための技術研究と開発協力を模索しています。在ブルガリアインドネシア大使スリ・アスタリ・ラシドは木曜日、ジャカルタの新再生可能なイノベーションフォーラムで、両国がまだ模索できる可能性がまだあると述べ、今回は新再生可能エネルギー技術のために開発されると述べました。ブルガリアは国際電力供給 IPS を通じてペテ・レン・バンドン工科大学イテベ防衛大学と協力して技術開発の研究を行います。一方、 IPS のマネージングディレクターアレクサンドル・ランニロプ氏は、同社が所有する技術はインドネシアでは容易に導入できると述べました。彼によると、ブルガリアの技術は遠隔の高湿度空気のソーラーパネルの領域での使用に適します。技術開発の段階に入る前に、 IPS とさまざまな教育機関は電力リソースの必要性を増やすために開発できる研究を行います。同時に、エネルギー化物資源イグナシウス・ジョナン大臣は、政府の主な任務は生産されるエネルギーがあらゆるレベルの社会にとって公平であることを保障することであると強調しました。この会談でジョナン大臣は、ブルガリア企業の代表者と協力して新再生可能エネルギーを開発する機会を提供しています。ブルガリアは軍等の変革地で最適化できる太陽光発電の新再生可能エネルギーの開発を提供すると評価されています。ジョナン大臣はまた、2025年までに 23% の新再生可能エネルギーの ミックス目標を達成するためにインドネシアの新再生可能エネルギーを引き続き奨励すると主張します。したがって2025年までにインドネシアにおける新再生可能エネルギーの設置されている容量は4万5000メガワットに達します。現在設置されている容量は7500メガワットです。長男大臣は十分に利用可能であることに加えて新再生可能エネルギーは経済的にも的確でなければならないと説明しています。エネルギー供給をより信頼できるものにすることに加えてより多くの市民がアクセスすることができます。一つの可能性はオフグリードの電化と新再生可能エネルギーを提供することです。中南大臣はこのメカニズムが新再生可能エネルギーと従来のエネルギーの使用を自動的に切り替えるだけでなくエネルギーの蓄積も可能になると説明しています。この技術は新再生可能エネルギーと従来のエネルギーとの間の日常的な使用を変えることができます。この技術はすでに58カ国で使用されています。これでインドネシア語を終わります。
バリの工芸品輸出は 9.88% 増加するについてお伝えします。バリは2017年の家庭用種工芸品の輸出で合計2億2060万アメリカドルの外国為替を獲得しました。前年に比べて 9.88% 増加しました。バリ州の産業貿易局の外国貿易開発部のアナカ・アグングラ・バガウィナタ部長は2月26日月曜日に電波サルで小規模な産業や農村部、特にギアニャル地区に急速に発展した家庭用工芸品は外国為替の基盤となり地域社会の生活を支えることができると述べました。海外市場に浸透する芸術の要素を浮き絞りにする工芸品は世界のさまざまな国の消費者が一般的に混んでいる17種類の商品で構成されています。それでは次のニュースです。大学は産業計画 4.0 の学科を準備するについてお伝えします。インドネシア学長フォーラムは大学は世界で行われている産業計画 4.0 をサポートするための新しい学科を準備するべきだと考えました。インドネシア学長フォーラムの諮問理事会メンバーアセプサイフディンは2月25日日曜日にジャカルタで産業計画 4.0 はますます洗練された情報技術のおかげで変化の速さでマークされたと述べました。大学に加わる新しい学科はデジタル経済、ビッグデータ分析、科学データ応用、ロボット工学、健康法、教育法などです。アセプサイフデンによって世界の問題の複雑さが増しているため挑戦に応えるためにこの学科が必要です。そのため彼は研究技術高等教育省に新しい学科の形成のための強化の規制緩和と制度的な官僚化をして中断時代と産業計画 4.0 に取り組むための新しい画期的なアイディアを考えることに要請しました。それでは次のニュースです。72の国際麻薬ネットワークは イノネシアにおける麻薬をコントロールについてお伝えします。国家麻薬機関のブディ・ワセソ局長は、イノネシアに麻薬を積極的に供給している72人の国際麻薬ネットワークがあると述べました。この72人の国際麻薬ネットワークは、フィリピン原産の麻薬ネットワークは含まない世界中に11カ国によって支配しています。国家麻薬機関の局長は2月25日日曜日にアチェのガイオルウェス地区を作業訪問をした時に、最近西ヌサタガラ州でフィリピンの麻薬ネットワークである麻薬ネットワークを発見しました。ブディ・ワセソ局長は、イノネシア大統領が言った通り、イノネシアには800種類の新しい麻薬の世界があるため、イノネシアは麻薬緊急事態であることは正しいだと述べました。そのため、麻薬の取り扱いは国家麻薬機関の責任だけではなく、すべての機関の総合効果は、イノネシアにおける麻薬取引と戦う役割を担っています。それでは最後のニュースです。イノネシアは子供に優しい世界を実現する準備ができたについてお伝えします。ヨハナ・イェンビセ女性児童大臣は、子供に優しい世界を実現しようとする国の一つとして、イノネシアのコミットメントを宣言しました。これは2月25日日曜日にモロッコのラバットで、子供に優しい世界を創造すると題した小日記のイスラム教大臣会議でヨハナ大臣が語ったものです。記者会見で大臣は、イノネシアはあらゆる形態の暴力から子供を保護し続け、その努力としては子供に優しい地区と投資のプログラムを通じて子供の権利条約を実施すると主張しました。さらに、イノネシアの34州の全国児童フォーラムを通じて、村レベルまで子供に対する暴力を防ぐための措置をしています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの時間です。今日はアチェ州のダノラウタワル、タンシュイの海の湖をご紹介します。アチェ州はスマトラ島の北部とインドネシアの西部に位置する州です。この地域には多くの歴史遺跡、特にこれまで残っているアチェ帝国の遺物であるバイトゥラハマンモスクのようなイスラム帝国の遺物があります。これは現在もアチェの特色可能性の遺物です。しかし、歴史的遺物に加えてアチェ州にはダノラウタワル、タンシュイ、海の湖などあまり興味深い自然の観光地もあります。リスナーの皆さん、ラウタワル湖はアチェ州 中部アチェヒ地区ガヨ高原位置します。この観光地に行くにはバスでバンダアチェ市からダッケーゴの町へ旅行することができます。距離は約315キロメートルで7時間かかります。だいたい旅行として観光客は60分でクアラナム空港からランベル空港までこの観光地を訪れることができます。観光地に入るには入場料を支払う必要はありません。リスナーの皆さん、ガヨ族の人々はこの湖をダノラウタワルと呼んでいます。この湖は海のように単周で拡大であるためラウタワルと呼ばれています。ガヨ族の人々にとってダノラウタワル、ラウタワル港は重要です。なぜなら国内外の観光客が頻繁に訪れる観光地であるだけでなく、中部アチェ地区や周辺のいくつかの地区の水源としても使用されているからです。この観光地には多くの動植物があり、そのうち一つはラウタワル港の風土病の清水である最も有名なレピック魚です。このレピックの魚は小さくてほとんどがアンチョビのように伸びています。通常年間の半ば、すなわち8月頃になると漁師たちはラウタワル湖の端にあるレピックの魚を捕まえることができます。リスナーの皆さん、ラウタワル湖はとても美しいです。なぜならそれは地震の美しさを示す2つの丘に面しているからです。この観光地で観光客はまた農業や漁業の毎日の人々の活動を見ることができます。ここではラウタワル湖をモーターボートやサイクリングで囲むことができます。観光客はまた美味しいレピック魚を味わって、代表的なラウタワル湖のダケゴンで料理を楽しむこともできます。これらの観光地はすでに湖の周りを夜を過ごしたい観光客のために賃貸されている宿泊施設を整えています。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。今日はラマプロジャラナン日本語で旅行時間についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずは イギリスから来たトニさんとタクシーの運転手さんの会話を聞いてみましょう。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。トニー、パ、ブラパジャムダリシニコホテルムティアラ。パ、ブラパジャムダリシニコホテルムティアラ。ここからムティアラホテルまで何時間かかりますか？ここからムティアラホテルまで何時間かかりますか？ソピルタクシー。Sekitar 30 menit. Sekitar 30 menit. 約30分ぐらいです。約30分ぐらいです。トニー。Kalau dari Malioboro ke Candi Prambanan berapa lama? Kalau dari Malioboro ke Candi Prambanan berapa lama? So desu ka. Dewa Malioboro kara Prambanan jin made nan jikan kakarimasu ka? So desu ka. Dewa Malioboro kara Prambanan jin made nan jikan kakarimasu ka? Sopir taksi. Kalau tidak macet, sekitar 40 menit. Kalau tidak macet, sekitar 40 menit. Jutai ga nakatara, yaku 40 pun gurai kakarimasu. Jutai ga nakatara, yaku 40 pun gurai kakarimasu. Kalau macet, sekitar 1 jam. Kalau macet, sekitar 1 jam. Jutai ga tara, 1 jikan gurai desu. Jutai ga tara, 1 jikan gurai desu. Tony. Oh begitu. So desu ka. そうですか。リスナーの皆さん、次はトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Lama perjalanan 日本語で旅行時間 berapa lama 日本語で何時間かかる sini 日本語でここ hotel 日本語でホテル menit 分 kurang lebih日本語で約sekitar 30 menit. Sekitar 30 menit. 日本語で約30分 macet 日本語で渋滞 40 menit 日本語で40分 1 jam 1時間 インドネシアでの単位時間はジャム、日本語で時または時、マニット、日本語で分、デティック、日本語で秒です。時間について聞くときには、ブラパーという単語を使います。例えば、ブラパジャムダリシニコホテルムティアラ。日本語で、ここからムティアラホテルまで何時間かかりますか？時間について聞くときに、ブラパーという疑問詞は、常に、ジャム、マニット、デティック、ラマという単語に続きます。例えば、berapa jam 日本語で何時間、berapa menit 日本語で何分です。このような質問を答えるために、商用時間で、例えば、30 menit、40 menit、1 jam などで答えることができます。しかし、商用時間が不確か場合、sekitar または kurang lebih、日本語で訳をつけることができます。リス ナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はさまざまな女性クロンチョン歌手をご紹介します。それでは皆さん、まずはマミック・マルソディの曲「マラティ・パサンク」を聴いてください。 マラティープサンクという曲はオリジナルクロンチョン曲で、特徴的なクロンチョン音楽に伴奏されています。この曲はメロディアスな声を持つマミック・マルスディによって歌いました。プラシト・レスミーという本当の名前を持つマミック・マルスディは疑いのない芸術的な才能を持っています。音楽業界だけではなく、マミック・マルスディはダンスにも上手です。彼女のクロンチョン音楽との出会いは1989年に、音楽業界だけではなくマミック・マルスディはダンスに上手です。彼女のクロンチョン音楽との出会いは1983年に、彼女の夫がタマンミニインドネシアインダーからオリジナルクロンチョン音楽を持っているから始まりました。マミック・マルスディはブンガスクントムというあるクロンチョン曲に魅了されました。この曲でマミクは様々な音楽大会に参加しました。それでは皆さん、次の曲はテッティ・スパンガの曲リワヤ・ツァンク・キリアンを聴いてください。 このスンダの音楽を持っている曲はテティスパンガットによってうまく歌いました。彼女はインドネシアの才能のあるクロンチョン歌手の一人です。彼女のメロディアスな魅了的な声で作曲家のメッセージを伝えることができます。彼女は他の才能を持つインドネシアのクロンチョン歌手トゥティ・マリアティやマミック・マルスディなどとコラボしたことがありました。それでは皆さん、最後はマミック・マルスディとテティ・スパンガットの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。